姫と
羊のラメット王国。ここはとある地方の小さな王国。国を治める王様の住むお城では、今日も姫が羊を困らせているようです。今日はどんなお茶会が開かれるのでしょうか。はい、始まりました。2月の3週目、
まんまむー
まんまむー、羊の黒本鷹です。よろしくお願いします。
まんまむーむー、
漢字をそのままむまむ
ーむまむー、
正解、ありがとうございます。そして
姫、しじめ様こと涼しれみです。
しじめもそうだけどさ
みんなせーので姫様って呼んでください。せーの、
むまむーむー。
そう、最近ムーマ一族のあの子たちがね、国に増えましてね、とってもうるさいですね。よろしくお願いいたします。
うん、はい。よろしくお願いします。
はいはい。
はい、そしてですね、先週に引き続き、
うん、
はい、今週もちょっとでも掘り下げていけたらいいなと思っております。はい。
誰を
それを今から紹介していこうと思います。
はい、お願いします。
はい。というわけで、今週もですね、素敵なお茶会ゲストさんに来ていただいております。この方です。
ママムー小林光平です。
光平さん、
あのちょっと、うん、はい、
はいはい、
質問があります。
はい、何でしょう。はい、
あの笑みが光平さんって言ってるから自分も光平さんって言ったんですけど、うんうん、なんてお呼びしたらいいですか。
あの
みんなからなんて呼ばれてますか。
それ一周目にする話題だったね
そうね、そうね、俺があの自己紹介で14歳とか言っちゃってそっちに話が行っちゃったから
なんてお呼びしたら。
あ、もうでも光平でそのまま。
ああ、じゃあ浩平さんで正解なんですね。
そうですね、まあ、あのこの業界小林って腐るほどいるんですね。
あ、まあ、確かに、うん、そうだね。
まあ浩平も腐るほどいるっちゃいるんですけど、
はい、
率は下がるから。
あー、なるほど、なるほど。
まだ浩平の方が被らないかなっていう。
あだ名とかってないんですか。
いやでもここ数年はもうずっと浩平、うん、まあそもそも名前で呼ばれるのが好きっていうのもあるんで。
あー、なるほど。
なんかもうちょっとそれだけでフレンドリーじゃないですか。
確かに、確か
に。小林さんって呼ばれるよりは
浩、はいはい、
平さんの方が僕も嬉しい。
なるほど、
なるほど。
じゃあ光平さんって。
そうですね、
うん、
はい。エミとかはあの自己紹介でもよくやってるエミッシュみたいな。
エミッシュ、
エミちゃんって呼んでくださいっていうので、みんながエミちゃんって呼ぶんだなっていう認識をさせる、
うん、
はい。で自分だったらあの、
うん、タカとか洗脳みたいな言い方で認識をさせる
タカとか貴様とか、はい、タカ様とかってそういうのありますけど。
わかりました。
タカ様って呼べばいいんですね
はい、そうです。みんないいかな、わかったかな。なので、そう、なんかそういうのがあるので、浩、うん、平さんもなんか特別にこういうのあるのかなと思って、ちょっと一週目からずっと聞こうと思ってて今思い出したんですけど、はい、
いやでも本当になんだろうね、女の子だとたまにこうちゃんっていうパターンもあるけど。
何そのちょっと幼馴染シチュエーションみたいな、ちょっとドキッとしちゃいそうな呼び方なんですか。
ね、あの本当に幼馴染があまりにも欲しくて、
はい、
そのまあ、前回の放送の時に行ったスーパー紙芝居の公演の時に、うんうん、自分で幼馴染と恋愛する脚本を書くっていう。
書いてた。
そう、あ、こんな青春送りたかったなっていうやつを。
あれ願望だったんだ。
全部願望ですよ
なるほどね。
120% 願望しか書かなかったから。
なのにで自分は出なかった。
自分は出なかったですね。ただめちゃくちゃ厳しく演出しましたけど。
おお、違う、そうじゃないっつって。
出ないからこその
それ違うからっつって
やりたい放題じゃないか。
すごいな、なるほどな、
うん、ただね、やっぱ自分の書いたなのに出るって、
うん、
なかなか恥ずかしいものもあったりとかするから、
うん、それわかる、すごくわかる。
あ、で出るのかいもね。
うん、私も2月にちょっと自分の10周年の記念のライブイベントがあるんですけど、うんうんうん、そこ夜は一応ワンマンライブをやるんですが、
う
んうん、そのワンマンの着替えの合間にですね、自分で書いたボイスドラマを友達の声優さん呼んで演じてもらうっていう。それこそあの変態お兄さん平本優くんも、うんうん、
大丈夫ですか、あいつで。
あのね大丈夫彼器用だから
まあこれ聞いていただいてる方はもうね、終わっちゃってるのであれなんですけれども、
う
ん
う
ん、
そうね、
はい、先週の土曜日2月11日にね、うん、はい、やらせていただいたそのエミの10周年の記念のイベントのお話なんですけれども、
それに本当は私もボイスドラマちょっと書いて、うんうん、私も出ようかなってちょっと思ったんですよ、うん、なんだけど自分でちょっとやるのを想像した結果恥ずかしくなっちゃって
わかりますよ、わかりますよ
着替えるし、やっぱ私はやめといた方がいいかなみたいな
言い訳をうまいこと考えてね、
そういうところに落ち着いてやりませんでした でも今回は出るんでしょ、
ね、そうなんですよね、まあ、前回その僕と、うん、あと、まあ、もう一人脚本家がいるっていう話をちらっと前回放送の時にして、はい、うんうんうん、であそうこいつも小林っていうんです。
あ、そうなんですね。
で、まあ、小林ゆりっていうやつで、
あ、女性、
まずここで、あ、
男性
で、
ゆり、
ゆり
っていう、ゆりさん、
はいはいはい、ゆりっていうやつで、でまずここが被ってるから、はい、より俺は公平路線を押していこうって決めたんですよ。
あ、なるほど。
で、まあ、それで前回は小林公平が書いた作品に小林ゆりが出て、うんうん、小林ゆりが書いた作品に小林公平が出るっていう形を取ったんですけど、まあ、2回目やるのに同じ形じゃつまんないよねっていう話になって、はいはいはい、じゃあ今回は自分が書いた方に自分で出てみようじゃないかっていうのが、
なるほどね。
で、まあ、元々はそういう予定だったんですけど、うん、なんか知んないけど気がついたら俺は向こうにも出なきゃいけないっていうことになって、
お、
うん、絶賛白目中ですね。これが流れてる頃には、ね、
まさに、うん、ゆうりさんの方はどうなんですか、浩平さんの作品には。
ゆうりは出ないんです。
あ、出ないんですね。ご自身のだけ。
まあ、よく勘違いされるんですけど、その小林ゆりってやつはあいつはあいつで自分の劇団を持ってる座長なんで。
あ、そうなんですね。
そうなんです、また、スーパー紙芝居の人間ではないんですね。
なるほど。じゃあ外部のお客様なんですね、
はい、まあ、こう制作協力であったりとか、まあ、客演として関わってくれてるっていうだけで。
そうなんだ。私一緒にやってるものなんだと私も思ってました。
で、ね、
う
ん、でしかもなんか小林で被ってるから、は
い
は
い、
なんか
ここの二人が立ち上げたぐらいの、
そうそう、そういうなんか
イメージだった。
コンビユニットで売り出してるみたいな風に思われるんですけど、うんうんうん、全然まだちゃんと絡むようになって1年ぐらいしか経ってないですから。
あ、そうなんですね。
あ、じゃあ出会ってもそんなに経ってない。
あ、本当になんか何年か前に、うん、たまたまチラッと同じ現場で一緒になりかけたぐらいの接点を。
あ、なるほど。
え、じゃあさ、スーパー紙芝居のそれをやるまで本当にそんな接点がなかったってこと？
うん、全然なかったです。
なんでじゃあ急に一緒に
二人の小林が出会ったんですか？
で、僕が、うん、その、まあ、スーパー紙芝居をやるってなった時に、うん、まあ、さっき言った通りとりあえず自分が書きたい作品がある、はいはい、ただ自分のに出るのはちょっとっていうのがあって、うん、じゃあもう一個作ってもらおうって言って、うんうん、僕のつてで脚本が書ける人間っていうのを探したんですね。
はいはいはい。
で、そしたらどうやら小林ゆりっていうなんとなくしか覚えてないけど、
はいはい、
でもあいつ脚本書けるらしいよぐらいの情報で、
はいはいはい、
コンタクト取って。
あ、ちょっとすごい、なんか行動派ですよね。
確かに。
自分からさ、このコンタクトを取るっていうことに全然臆さないじゃないですか。
まあ、この業界にいて、うん、今もういっぱいこう声優さんとか、
はいはい、
役者っているじゃないですか、
うん、
でじっとしてたらお仕事いつまでだっても来ないから。
確かに自分で動かないとね、うん、でもそれ自分で動かないとお仕事取れないとか、うん、何も始まらないっていうのを、うん、頭では分かっていながらもやっぱり動くっていうことになるとね、みんな結構足踏みするんですよ、うん、それをね、しないイメージ、浩平さんは。
そうだね、うん、足踏みも何もあれだもんね、多分気づいたら多分本当に動いちゃってるんだと思う。
なんか多分足踏みするとしたら、あ、この人にこういう風に連絡取ればいいんだ、あ、アドレス知らねえや、どっから行こうかなみたいな、そのぐらいでしょ多分。
あ、連絡しようって歩き始めて、あれ連絡する気ねえな、ちょっと待ってねえなっていう、
連絡するところを探すみたいな、うん、結局止まりはしない、
うん、そうですね。よくだから LINE をつないでもらう、
うんうんうん、
だからその黒本さんもそうでしたけど、
はいはいはい、ああ、そうですね。
で、鈴代さんも元はその平本優から、
う
ん、
あ、そうだそうだ、
そう、つないでもらってるから、う
ん、はいはいはいはい。
だからなんか変なこういう連鎖が、
あ、なるほどなるほど、
つながりができつながりができみたいなね、うん、
へえ、
そうだね。
その行動力は大事ですよね。
本当そう思う、うん、
まあ最初の一歩目は遅かったですけどね。
そうなんですか、うん、
だから本当にだってスーパー紙芝居がまだ1年経ってないぐらいですから、それまではやっぱ結構、まあ、ちょっと養成所でくすぶってる時代もあったり、
あ、そうなんだ、
うん、で、まあ、養成所抜けて、うん、今もうほぼフリーみたいな感じでやらせてもらってて、
うんうんうん、
でただまあ仕事ないから、
はいはいはいはい、
じゃあもう自分で作りゃいいやって思って。
そうですよね、うん、ないなら作ればいいじゃない。
そうですよ。
でもそれでね、うん、作ればいいじゃないで作れるのもまた技術なんですよね。
そうだよね。だって作ろうと思って簡単に作れるものじゃないし、
脚本書けって言われて書けるかって言ったら書けないですからね。
まず脚本って何かっていうところから調べるよね。
そう、そこからプラス人脈がないと人も集められないし。
確かに確かに。
もうすごいよ。すごいですよ。
なんか2週目にしてようやくゲスト的な
ね、なんかこれが1週目なんじゃねえのっていうくらいの
そう、ね、
会話になってるけど、
うん、1週目何喋ってたんだろうね俺たち、
1週目喋ってたのはスーパー紙芝居っていうのを立ち上げて、うんうん、ニコ生を各週の2週4週でやっていて、うん、で3月に大きいイベントが控えてて、今放送されてる時はもう多分僕は白目ですと、
うん、でももうさ1週目に喋ってたのはさ、もう長年の友達みたいなノリで喋ってたのに、うん、なんでここでいきなりゲスト感なんだろう
2週目にして褒められたよ俺
なんかちょっと思い出したの、うん、すごいなっていうのを思い出しました。
そうだね、すごい、さすがですよ、
う
ん、作ろうと思って作れるもんじゃないですもんね、
うん、
だってエミ作ろうと思ってさ、うん、じゃあ作ろうってなった時に何から始めるって、そこが分かんなくない？
そうなの、
うん、
まず第一歩をどうしたらいいと思うって誰かに聞くとこから始まる
激そういうなんかね、自分の団体作るってなったら何を手をつけていいか分かんないもんね、まずね。
僕が一番最初にやったのは、うん、どこの飲み屋を抑えようかなって。
何、どういうこと
まあもう誰と打ち合わせするにしても、うん、とりあえずちょっとお酒の力がある方が、
あ、そうですね、
そうで、特にその小林優里とは会うの3年ぶりぐらいとかだったから、ちょっとお酒の力必要かなって思って、
なるほど、
まあ、飲み屋予約してそこで打ち合わせしようってなったんですけど、まあ、うん、1時間もあれば打ち解けちゃったから、
別に早かったんですね。
全然お酒もいらなかったっ
てい
う。
私も舞台で見た印象しか、うん、ないんですけど、お会いしたというか見たのがそこだけなので、うんうん、もう一人の小林さんの方はすごいほやんってしたイメージなんですけど、はいはい、そんなでもないですか？
そうですね、その大変遺憾なことにあいつ女にモテるタイプの。
え、何何、どういうこと？
およおよおよ、
まあなんかちょっとこう、うん、やっぱツッコミどころがあるというか、
うんうんうん、
隙があるタイプの。
ある、わかる。
ちょっとそのなんか母性本能くすぐっちゃう系のやつで、う
ん、なんかね、話しかけて大丈夫そうなタイプ。
ああ、そうそうそう、
楽に、うん、なんか楽しかったです今日の舞台みたいなの楽にいける人。
へえ、エミがじゃあ初めその舞台を見に行った時は、うん、浩平さんの方はちょっとあれなの、話しかけづらかったの？
なんかね、なんていうんですかね、あ、どっちにも話しかけてないんですけど私、平本くんと話してすぐ帰っちゃったんだけど、
知り合いはそこだけだからね、
うん、そうそうそうそう、なんだけど舞台上で見てた印象だと、うん、浩平さんの方がしっかりまとめて、
おうおうおう、
厳しくしてらっしゃる方で、もう一人の小林さんの方が多分なんかムードメーカーみたいな感じで、こう盛り上げるタイプの人なのかなっていう役割分担があるのかしらって思ったの。
いやだ、ずるいんすよそれで好感度上がんのあいつばっかりだから
そうだよ、それだけ見るとそうかもね、うん、
だから他のキャストはやっぱちょっと俺に話しかけづらいみたいになって、みんなあっちの方行っちゃうから。
でも特に脚本書いてる人が2人いたらそうなっちゃうかもしれないですね。話しかけやすそうな方に行くみたいな。なんかね、打ち合わせ、
うん、
このラジオのね、打ち合わせの時とかにもちょっと話してたんですけど、
うんうんうん、
私もちょっと人に怖がられるタイプなんで。
そう、エミ、ね、同じ楽屋とかでもアイドルさんとかに、うん、ずっと声かけたいとは思ってたんですけど、怖い人なのかなと思って声かけられなくてっていうのを3年後とかに言われたりする。
そうなんですよ、ずっと怖い人だと思ってましたって言われることがすごく多いんですね。なんでそれすごい共感する。
わかる
わかる辛いよね、なんかそんなんじゃないのにって。でも、うん、こっちからもいやそんなことないんだよって いけないなんかいけないんですよ。
なんか怖がられてるってのが分かっちゃうとアプローチ難しいですよね。
そう、どういう風に言っても、うん、なんか怖がってるの分かってるから打ち解けようとしてくれて気遣ってくれてるんだなって思われると、
それでなんか
また距離が、
そう無理してはいどうもどうもみたいな感じで言ってもそれはそれでみたいな、
それ怖いそれはそれで怖い。そうそう、
バランス調整下手くそだから怖いか超陽気にしかなれない、
どっちか真ん中取れないってやつですよね。素で話すとね、またそれもそれで、うん、線引かれちゃったりするから ね、
そうか、
難しいよね、
大変だね、怖いと思われる人は、
うん、そうね、高さないもんね、あんまりね、
ない、怖いって思われることあんまりないですね。
いやだから これがあれですよ、もう一人 の小林さんと同じようなタイプだと思う。
ちょっとなんか見覚えがあったのはそういうことか。
そうですよ、
どっかで見たことあるこのタイプって思ったら
それ系それ系。
あ、でもね、ね、大丈夫だよね。
楽屋とかにいても大体ニコイチでいるんで、うん、黒本の方には女の子たちが、うん、高さま超優しいとか言いながら、うんうんうん、寄ってくんですよ。なのに私には3年後しか声かけてくれないみたいな、その感じ
なんだろうね、しょうがないよね。うん、 だってそういう風に出来上がっちゃってるんですもんね。世の中不公平だわ。
辻郎さんこの後飲み行きます
よ。行く行く行く行く。
すげえ話合いそうな気がする。
居酒屋取っといて。
まあでもだからうまくいくっていうのもあるんだよ。
バランスでもそう。
まあまあまあコンビとしてやっていく上では確かに、
う
ん
う
ん、
そうそうそう。
同じねタイプ同士だとぶつかることもあるし、うんうん、それは確かにそうかもしれない。
うまく噛み合うのがそのちょっと違うタイプなんでしょ。
自分にない発想をもらえたりとかもするからね、うんうん、そういう真逆の人間と一緒にいると、う
んうん、だしなんか団体とかそういう一個の作品を作る、うんうん、あのメンバーとしてね、いろんなキャラクターがいた方がやっぱりいろんなお客さんもついてくれるし、うんうん、そういうのはいいかなとは思うけどね、うん、
まあ、確かに
イケメンばっかいても面白くないし、
うん、イケメンばっかだとね、そこに普通の人が入ってくれないとやっぱりイケメンが際立たないというか、
うん、そうなんだよね、
うん、そうでしょ。そういうことだよね。
そういうことだと思う、
うん、イケメンばっかりだったらそれが当たり前になっちゃうから、うん、なんか別に普通に見えてしまう、
うん、
けどじゃあそこにじゃあいわゆる仏面と言われるメンバーを
仏面
30人ほど投入してみようってなったら、そのイケメン10人がえらい輝くと思うの。
えらい輝くね。
そうね。
なんだあの10人はみたいな。
なるほど。普通の人にも普通の役割があるってことね。
そうよ。通行人 A なんかじゃない。
OK 強く
言う。君は君にしかできない役があるんだよ。
そうね。
いいこと言ったよ。
急に演劇論を交わし始めた。
しかも今日コーナーあるのにね。
そうなの。
喋っちゃった。いっぱい喋っちゃった。
喋っちゃった。
いやなんか今日は掘り下げようと思って、うん、正解なの。
まあもう最悪30分超えよう。
いいんですか。
はい、じゃあね、今ちょっと紹介されたのでいきたいと思います。はいはいはい、ゆるキャラ大図鑑のコーナー。このコーナーではゲストさんの好きなまたは気になっているゆるキャラを紹介していただき、執事が調べて、紹介する、もしくはゲストさんから紹介してもらうというコーナーではあるんですけれども、
はいはい、
はい、浩平さん何か気になっているまたはちょっとこの子好きなんだよねっていうゆるキャラはいらっしゃいますか。
ですね、はい、そういったものに非常に疎かったりするんですよね。
おお、うん、そうなんですね。
今日打ち合わせの時にその話されて、うん、やばいマジで何もない
って。思い浮かばない。じゃあ今日はもう紹介会ですね、はい、
紹介会
です。浩平さんに、はい、うん、タカから紹介する。
はい、じゃあ私がですね、はいはい、小林浩平に会っているゆるキャラを紹介しよう。
お願いします、うん、お願いします、うん、
大丈夫かい、乗りづらい。
いやなんか、はい、これはですね、事前に、
あ、置いてけぼりですね、
うん、聞きましょう聞きましょう。
聞こう。 OK。
浩平さんにリサーチをさせていただいております。好きなもの何ですかと、
うん
うん、すごいですよ。
何何。
カレー。
カレー、うん、
ハンバーグ。
お、みんな大好き。
オムライス。
子供字だから。子供字だから。
さすが14歳、
本当にね、
はい。そして、
はい、
ゲーム、
はい、
14歳。
やべえな俺。改めてなんか、
まだあるで
しょ。あるあるあるある。ごめんごめんごめん。アニソン。14歳。大丈夫、まだある。
まだある、うん、オッケーオッケー。
ガンダム。
はい、
はい、はい。
14歳にすごい真実味が。
自分で聞いてて恥ずかしいから。
まあ、このね、好きなものをパッと上げてもらって、これぐらいしか浮かばないなって
少年じゃん。好きなもの、食べ物とゲームとアニソンとかもう。
まあこの
中学生ぐらいの
この情報をもとにですね、浩平さんに、まあ、おすすめのゆるキャラを、じゃあ今回私が、ちょっと探してですね。
引っかかるんですかこれで。
いや意外とですね、面白いのが出てきたりするんですよ。はい、なので、
だってさ、ガンダムなんてさ、うん、ガンダム出てくるでしょ。
そのまんまね、そうね、ストラップかなんか出てくる。なので、ね、
今回はちょっとガンダムというキーワードだけは外させていただきまして、
そうね、
はい、他のものでですね、ゆるキャラを探せていただきました。で、一番初めにですね、好きなものなんですかって聞いた時にも、何も考えずに一番初めにポンって出てきたのがカレーだったので、
はいはいはい、
それをちょっと中心に
カレー中心
いきたいなと。はい、
うんうんうんうん、
インドの方のゆるキャラが出てくる。
それはそれで紹介しがいがありますね。
グローバルな感じで、
はい。まあそれで出てきた子がいらっしゃいますので、その子を、はい、紹介させていただこうかなと思っております。
カレーで出てくんの。
出てきますね、
はい、
はい、
今 ですねスタジオの方には小窓がございまして、こちらの方にタカが検索してくれたゆるキャラの映像を出したいと思っておりますが、はい、聞いてくださっているリスナーさんはですね、ぜひパソコンとかで二窓をしてですね、自分でそのゆるキャラの名前で検索して見ながらお話聞いてくれたら嬉しいです。
嬉しいです。はい、はい、じゃあちょっと出させていただきます。
はい、お願いします。
見れるんだね。
見れます。
そう、はい、じゃあちょっとちっちゃくなっちゃうんですけど、え、何これ。え、
はい、え、なに、なに、なに、どうした、どうした、どうした、
これは
この子、え、お名前は、
これがですね、あ、すいませんね、
お好み焼きですか。
俺もそう見えるんだよ
な、やっぱり。
お、なんかいいとこ行きますね。
青のりのかかってるお好み焼きに見える。
カレー発信だよね。
そうです、カレー発信です。カレー発信、
検索カレーの発信なんだけど、
はい、これがですね、まあ、皆さんよくお気づきで、さっきお好み焼きって言いましたね、
はい、
はい、これがですね、なんとこの子のお名前なんですが、
はい、
カレーなる焼きそば粉。
お好み焼き入ってない
ね。すごいいい着眼点ですよ、
カレーなる焼きそば粉、
はい、この子はですね、
いい着眼点だった、はい、
ゆるキャラグランプリにも出てる。
ごめん、もう一回言って。カレー、うん、
カレーなる焼きそば粉。
焼きそば粉、女の子ですか。
子供の子です。
子供の子で、
はい、
子供なんだ。
子供の子でね、
なかなか焼きそば粉、ね、安入な表情してるけど、
そば粉、そば粉、
そば粉ちゃんっていうこと、まあ、
カレーなる、カレーがカタカナでカレーね、
うんうんうん、
なるがひらがな、
うん、
焼きそばがカタカナ、
うん、
子供の子、
うん、
カレーなる焼きそば粉ちゃんです。この子がですね、会津カレー焼きそばの会に所属しております。
カレー焼きそば、うん、
はい、
カレー焼きそばの会、カレー焼きそば、
はい、
カレー味の焼きそばってことですかね。
いいところに気がつきました。
まあそうなんですね、
それしかないよね。
まあね、そこに気がつくのはさすがですよ、うん、はい、これが姫の実力ですよ、
うん、やめて。
僕は当たり前すぎて言えなかったから。
ちょっとやめて、恥ずかしい。
ここに気づけるっていうのが姫のすごいことです。
いや、そうですね、さすがです、
はい、
すごい恥ずかしい。
一流の気をしているが、実はとっても B 級だった勘違いの焼きそば粉。頑張って人参色とキャベツ色のシャドウも塗ったというのに、紅生姜リボンも心なしかダサい。心なしかダサい、はい、っていうキャラクターで、
紅生姜リボンだったんだ。
はい、そうです。皆さんもね、二窓して見てみてあげてください。
一番最初のさ、うん、趣旨として一応確認したいんだけど、
いいよ、
これはあなたが浩平さんにおすすめしたいキャラクターでよろしいか。
よろしいです。私が今回、小林浩平さんにご紹介したいキャラクターは、うん、華麗なる焼きそば粉です。
これを気に入ってもらえる自信があるんだ
な。あります。あります。数多くいるゆるキャラの中から、なぜこの子を選んだか、
うん、じゃあまず一番最初にさ、この時点でどう思ってるかだけ聞いてみようよ。
必要。それ必要かな。
この、イラストと今の情報だけ見て、うんうん、今のところどうです、うん、この子、
率直にいいですか。
率直にどうぞ。
可愛くねえな。
やっぱりね。やっぱそうだよね。私もね、だいぶやべえやつ来たなって思ってるんですけど。
なんかすごい何回か見直してって、だんだん良さが分かっていくタイプのやつなのかね。
なるほどね。
そうですね。この子だってすごいですよ。だってすごい子なんです、この子。
まだ設定が。
はい。設定？いや、この子です。
この子。
この子いますよ。はい。
設定ないの。掘り下げていきたい設定はないの。嘘でしょ。
この子すごいですよ。会津若松市のご当地グルメ、カレー焼きそば普及のために誕生したキャラクターなんです。
へ
ー、はい、
いや、まあ、カレー焼きそばはちょっと気になる。
そうでしょ、
うん、それは気になる。
そうなんですよ。なぜって、あのね、好きなものがカレー、ハンバーグ、オムライスっていう風に、うん、食べ物続いてるので、
まあ、焼きそばも入ってもいいからね。流れ的には
確かに、
はい、そうなんですよ。なのでね、まあ、なんでこれが可愛くなく見えてしまうかっていうと、これがイメージされてるのがあるんですよ。
うん、
セレブと勘違いしているちょっと B 級なおばちゃんのイメージでデザインされてるんです。
なんでそのデザインにしたのかな、イメージ。
会津若松市は自分たちの住んでるところをそう思ってほしいってこと。
え、嘘でしょ。すごい国民性とか、なんていうか。
だから可愛げというか、そういうなんかね、可愛くないっていうのは、別にこの子的にはうん、まあそう思ってもらうためのキャラだし、みたいな。
ブサ可愛いってことなのかな。
ああ、
なんかそっち路線ってことか。
ブサ可愛いというか、まあ勘違いキャラなので、はい。で、まあこの華麗なる焼きそば子ちゃんなんですけれども、 なんと驚くことにですね、情報なんですけれども、この子のね、うん、はい、こういったものですよっていうのは先ほど今ちらちらっと紹介させていただいたんですけれども、うん、なんとですね、この子のこの二つ名というかですね、
ほうほう、
はい、合図におばちゃん新キャラっていう感じで登場してます
まあ、なんだろう、抜け穴というか、はい、隙間産業というか、まあ、
はい、そうなんですよ、
狙った感じはありますね。
すごいでしょ、
うん、
はい、これがですね、まあ、先ほどもちらっと言ったんですけど、ご当地グルメのカレー焼きそば、
うんうん、
はい、を普及させようと不思議なゆるキャラが誕生した。その名も華麗なる焼きそば子。真っ赤な靴に網タイツ姿で登場したわけですね。
赤なのこれ、
はい、これ靴の赤なんですよ。ちょっとごめんなさい、画面の色がちょっとあれなんで、はい、そうなんですよ。
あのね、全部茶色に見えてた
そうね、
ごめんなさい、結構カラフルな子なんですよこの子ね。ソース焼きそばにカレーをかけたカレー焼きそばは昭和50年代から市内の飲食店で広がった会津のソウルフードだった。
ああ、そうなんだ。
会津、うん、行ったらぜひ食べてくださいね的なものなんでしょうね、
うんうん、
はい、でこれがですね、まあ、ちゃんと、グラフィックデザイナーの方が書いておりまして、デザインされておりまして、
へ、
はい、あのカレー焼きそばをキャラクターにすること自体ありえないことだが、
うん、
どこにもないものができた。セレブと勘違いしているちょっと B 級なおばちゃんのイメージですという、
うんうんうん、
はい、ありがたいお言葉をいただいてるわけですね。
でもなんかね、さっき光平さんが言ってたの分かってきた。
何、
はい、何度か見たら可愛く見えるみたいなこと言ってたじゃないですか、
うんうん、
私だんだん可愛く見えてきた
早いな、
うん、なんかアメリカとかのアニメのキャラクター、スポンジボブみたいなさ、
そうだね、
そういう系統なのかなって思ったらちょっと可愛く見えてきちゃった。
なるほどね、うん、日本人視点で見るとちょっと違うな。
そう
ちょっと本当にグローバルにする
ね、この子すごい可愛いでしょ。さっきも言ったけど、紅生姜のリボンつけて、うん、おばちゃんだよ、うん、キャベツ色と人参色のアイシャドウ片方ずつに入れてんだよ。
そう、画像これだからあれだけどさ、すごい匂い発してそうだよね紅生姜にカレーに焼きそばにだよすごいよね、
うん、この子を紹介したかった。
そうかそうか、
だからぜひ、うん、せめてね、おばちゃんキャラのカレーの焼きそばのゆるキャラ紹介されたな俺っていう思い出に残していただければ、ま
あ、カレー焼きそばっていう食べ物があるんだっていうことを知れたのはよかったよかった。
あ、普及成功ですね。じゃあ
食べてみたいなってそれは思ったから、それは。
あ、なるほどね、
じゃあ普及成功ですよ。
あ、このそば子ちゃんがちゃんと仕事したってことだね。
そうだね、
そうでしょ、
普及するためのキャラクターだから、
うん、はい、というわけでね、今回のゆるキャラ大図鑑のコーナーなんですけれども、
そば子は仕事したけどお前仕事できてねえと思うよ
情報がないんだよ
まあ半分食い物のことしか言ってなかったし、うん、
カレーハンバーグオムライスみたいな
どれかでええやんっていう、
情報がないっていうのはこの焼きそば子ちゃんの情報がないんですよ、
うん、
あ、そっち、
そうなんです。あったらもっとね、生年月日だなんだかんだっていうのを言ったんですけど、うん、本当にこの子の自体の情報がなくて、
この子喋るのかな、はい、今これ画面で出てるのだとさ、あの3次元のものとして出てるじゃないですか、ね、はい、イラストとかじゃなくて、はい、動く方で喋る、
はい、
のかな、
着ぐるみの方で出てるんですけれども
いいの、この子は着ぐるみって言っちゃっていいんですか
中の人がいらっしゃるタイプってことでいいのかな、ね、
それでよろしいんですか。
いや、ダメです。カレーなる焼きそば子ちゃんが
具現化してる。実写版、
具現化してる、
具現化、
具現化してる、具現化してる、はい、
あくまで二次元の存在、
はい、二次元の存在だけど、
うん、でも喋りそうだよね、おばちゃんキャラってことは、
ね、
イメージ的には。
これででも本当に大阪のおばちゃんばりに喋ってくれたら私ちょっと好きになっちゃう
から。会津なのにさ、関西弁喋られたらちょっと。
会津ってなんかあれですか、なまりあります。
上だね、会津若松って。
上、
上、
北ってこと。
そう、うん、
なまりは、
なまりはだから東北地方にあるような
名前じゃない。あ、じゃあ高とこみたいな感じ。
あ、え、いや秋田とはちょっと違う、福島県だから。
あ、そうか、うん、
そうそうそうそう。
じゃあでもなまりありそうだね。
うん、ありそう。まあ、なのでね、ちょっと皆さん楽しみにこれは情報チェックしてもらえたらなと思います。というわけで小林光平さんにおすすめしたいのはこの華麗なる焼きそば粉ですね、
はいはい、これどうする、事件が起きそうだけど最後に感想聞いとく
大丈夫、大事故起きないこれ、
大丈夫かな。
ちょっとじゃあ感想聞いてみるか。あの、この子、あ、
最初の印象から
ちょっとね、じゃあちょっと終わらせるね。ゆるキャラ大図鑑のコーナーでした。はい、ということで今回ご紹介させていただいた華麗なる焼きそば子に関していかがでしょうか。
まあ知れてよかった
この当たり障りのない感じでね
そうな、なんかね、ハンバーグとかオムライスとかもいるんだけど、うん、インパクトが他の子に比べてこの華麗なる 焼きそば子ちゃんがすごい
名前入れてない
あの華麗なる焼きそば子ちゃんのインパクトがすごくて、うん、他の子をこうピックアップしてたんだけどどうしても目がついちゃうのよ。
まあ、なんか確かに、割とストレートに可愛い子をポンって紹介されるよりは、うんうん、印象には残る
そうだね、うん、
ちょっと癖のある感じでしょ。そう
引っかかりはするよね。
そうそう、なんかね、ただ本当に可愛い愛されるようなのよりかは、うん、もうちょっとこのひとひねり加えたやつの方がきっと浩平さんだったら喜んでくれると思って。
なるほど、
うん、あと多分仮にこれがじゃあストラップかなんかだったら、うん、これなら俺はモテる。
おお、
そうか、
なんかすごいなんかキラキラしてるやつとかは俺は無理だけど、うんうんうん、これだったらなんかそれこそボケじゃん、
う
ん、
そうね
これがこの
物自体がね、
う
ん、もう
これ何ってなるからね
そういう意味ではいいかもしれない。
そうなんです。なので、はい、ぜひね、これから先なんか、ゆるキャラとか知ってる子いないって言ったら、あ、華麗なる焼きそば子ちゃんっていう子がいてっていう
俺一押し
ので使っていただければなと思います、
うん、俺それ以外のゆるキャラ全然知らないのにピンポイントでこれだけ知ってる人になるの
そうです。
すごい大好きな人みたいになっちゃうね。
わけあり感がすごいですよ
おかしい。
わかり感確かにすごい。
別に地元でもなんでもないし
他のとこでそれ紹介してる浩平さんちょっと見たいんですけど
見たいね。これ楽しみだわ。いずれ使ってもらえると嬉しいです、うん、
ちょっと、はい、頑張って俺も調べておきます
焼きそば子ちゃん
ありがとうございますさてさて、まあ、ゆるキャラも無事に決まったことですし
決まった
はい、
まあまあ
浩平、はいはい、さんのねおすすめのゆるキャラも決まったことですし、
浩平さんのおすすめのゆるキャラになっちゃうの
どんどん情報が
都合のいいようにこう組み替えられてってるけど大丈夫
大丈夫大丈夫、
怖いラジオだ
もう一つね、今回は今度こそ浩平さん本人に決めていただきたいものがあります、
はい、
キーワードです。はい、このキーワードというのがですね、うん、鈴代恵美と黒本隆とこの浩平さんがねイベントとかに出てるときにこのキーワードを言っていただきますと、
はいはい、
言ってくれたその聞いてくださってるリスナーの皆さんに特製のラミネートカードをあげるよというものになっております。
はい、はい、
なのでこのキーワード結構大事です。みんなこのカードとかね結構くださいくださいって言ってくれるぐらいいい出来のものがありますので、
うんうんうん、なるべくだからそのお客さんがこう言いやすいような、
いや、そうです、ね、あまり長いものだと自分自身も忘れてしまう可能性があるので、ちょっと覚えやすいやつで言っていただきたいんですけれども、はいはいはい、何かじゃあキーワードをですね浩平さんの方から発表していただきたいと思います、はい、
じゃあもう大変覚えやすいやつ
で、おじゃあお願いします、
は
い、
ワニ
ワニワニって不時着したワニ。
そうですね前回の放送聞いていただければ、
まだ続いてた
食べると意外と淡白なあのワニ
知らないけど食べたことないから分かんないから、
あそのワニでよろしいですか。
そう、まあ、これだったらねもう
そうね一言でね、
うん、
なんかイベントの時にワニって言えばもらえるんでしょ。
そうそうです、そうです、そう、それだけでもらえちゃいますから。
そうなんだけど、はい、みんながいるところでワニ言われたらなんだってなるよ周りの人が
こんなところにって思うよね
まさかのワニみたいな
ライブ会場にワニが
パニックですよ
大パニックだね、
大パニックですよ、
う
ん、
とりあえずどうやって買おうかっていうところにまず思考を巡らせるよね。
違うと思う
お風呂場は大丈夫だろうかとか、
お湯だからダメじゃない
そういう感じで、じゃあキーワード本当にそれで大丈夫ですか。
大丈夫です、
はい、では、今月のキーワードはワニですね。
イエス、
はい、会場とかでね、私そして鈴代恵美そして小林浩平さんを見かけた方はですねぜひワニと言っていただければ、
はい
はい、特製のラミネートカードをこうプレゼントさせていただきますので、
は
い
は
い、
残念ながら、ラメット王国のラミネートカードなので浩平さんのではありません
そうなんです、申し訳ない。浩平さんの
私と
か
2人
がごめんなさい、はい、すいません、私たちのしかないんです、ごめんなさい、はい、本当に申し訳ない。
僕の分もワニを配ってください。
ワニ
を、ワニを、はい、配らせていただきます。
ワニのラミネートカード配るどこの人
何の人だろうね、まずね、
動物園の差し金だよね
なのでぜひぜひ皆さん会場で見かけたらぜひワニと言っていただいてゲットしてください、
う
ん、はい、というわけでもうこんな時間になってしまったんですけれども、
はい、は
いはい、まあ、いいゆるキャラもねおすすめできたことですし、私的には大満足です。はい、浩平さんは何か告知などまたねあればぜひぜひ、はい、
そうですね、まあ、前回と同じになってしまうんですけれども、
はい、
2017年3月の17日18日19日、金土日の、はい、全6ステージで、うんうん、スーパー紙芝居2をやります、
はい
はい、2本立てで、僕はどっちにも出演するということで、
はいはい、まあ、白目向くやつね、
うん、白目向くやつ
頑張って本番中にだけは白目を向かないと しようかなと思ってますので、
そこも要チェックですね。
はい、はい、どうぞよろしくお願いします。
そんなこと言われたら小平さん大丈夫かな、白目向いてないかなっていうとこばっかり気になっちゃう
逆に双眼鏡持ってくるよね、
野鳥の会だよねもう
逆に1ステージだけ白目の会があるみたいなね、
あそれはそれで面白いかもしれない、
それ全部見なきゃいけないやつじゃん
だからこそですよ、そうそ
う、なるほどね、
全部来てねって多分やるときによってね、ね、はい、同じセリフでも違う感じになると思います
から、うん、同じセリフでも白目度合いが違うかもしれないからね
あの時は開いてたなーっつってね、
演技プラン1個増えちゃったな
ぜひ楽しみにしてね、あの見に行っていただければなと思います、
ね、
はい、ありがとうございます。というわけで、はい、他には何かありますか。
とりあえず大丈夫ですね、
大丈夫ですかね、
いっぱい喋ったから
大丈夫ですか、うん、ありがとうございます。はい、じゃあ、今週のラメット王国はここまで、
姫と
羊の
ラメット王国でした。
バイバイ。ラジオポアロ。